ともみとともに、ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは瀬戸市発達支援室室長の清水麗先生です。よろしくお願いします。もうあの麗先生とは何年ぶり、のぞみ学園にいらっしゃって、ね、うち娘は卒園してたんですけど、はい、ボランティアかな、うんうん、何かでね、であの行かせていただいてた時に、
のぞみ祭りとか、
そ う, うそうですね、はい、でも元気いっぱいの先生
当時は、
ね、変わらず、ね、で発達支援室はいつからですか。
昨年度から転勤してまいりました、
は
い、
どっかの幼稚園、
そうですね、保育園、あのその前は、畑山東保育園に、はいはい、勤めていて転勤で、はい、来ました。
で今年度から室長さんに、
はいはい、そうです。
すごいですね、じゃあ発達支援室なんですが、まあ、実は瀬戸市には発達支援室というところがあるんですけど、もうよく関係されている方はよくご存知だと思うんですが、はい、知らない方のためにちょっとご紹介をしていただけますか。
はいはい、発達支援室はですね、瀬戸市にお住まいの、お子さんの発達に関する相談を通して、うん、子どもたちの健やかな成長の発達を支援をしております、
はい、
対象は、0歳から18歳までのお子さんとその保護者や支援者となっております、
うん、はい、結構ね、子どもの発達心配だわ、どこに行くのかなっていうふうに、うん、安らぎ会館なのかな、市役所なのかなと、はいはいはい、まあ、どこに行っても多分つなげてくれると思うんですけど、そうですね、はい、場所としては、瀬戸港ファミリー交流館の、
まあ、北側、
そうですね、はい、北側で、深川小学校のお隣ですね、ですね、はい、なんですね、ここに実は瀬戸市発達支援室というところがありまして、もうどうだろう、6年7年、
9年目ですね。
あ、もうそんなに、
はい、
はい、そうなんです、できたという時にご紹介をした覚えがあるんですけど、はい、もうそんなに経つんですね、もうじゃあすっかり知られている感じですか。
そうですね、割とその瀬戸の支援のシステムの中には、発達支援室、顔を広げております。
どんな感じで、やっぱり保護者の方が来るっていう場合が多いんですか。
そうですね、例えば、健康科の、はい、検診、
はい、
1歳半検診とか、はい、3歳児検診とか、そういうところで少し心配だなと思われた、うん、親御さんであったり、あと幼稚園や保育園に入園されてから、はい、少しちょっと気になるんだけれども、うん、というお母さん方が主に、うん、はい、いらっしゃいます。
なるほど。逆にちょっと親御さんには言えないけど先生の方がちょっと気づいてっていう感じで相談があったりということもあるんですか。
そうですね、各幼稚園保育園を訪問させていただいたりして、発達の緩やかなお子様や、あとその他のお友達との関係も含めて、うんうん、クラス担任の先生とか、うん、あと統合担当の先生とかがどういう形で接すると、その子の発達を促すいい関わりができるのだろうかという、そんな感じで相談も、はい、参ります。
どうしても発達支援室に行くっていうことはなんか障害があるのかなっていうふうに心配に思う方もいると思うんですけど、みんながみんなここに来るから障害がある子だよっていうわけでもないですよね。
そうですね、本当に今ネットとかでいろいろお母さんたちが、心配して検索されて、より不安感を強めて、
当てはまる、
そうなんです、で心配されたりする方もいらっしゃるんだけれども、中には幼稚園保育園で集団の中で徐々に慣れながら、お友達とも仲良くできていくという、そういうお子さんももちろんいらっしゃるので、どんな方でも、
そうですね、はい、で逆に診断が降りたとしても、 気づいてあげた方がその子の成長にとって発達にとってはいいんですよね、はい、
そうですね、発達検査も、
はい、
あのうちの、授業の中にあるんですけれども、それぞれの、年齢に、応じてあのその時の、子どもさんの、見立て理解をどういうふうに周りの大人が、見ていくかということで、発達検査も、毎週2回、やっております。
こちらでやってくださるんですね、じゃあ相談もあり、こういう検査もあり、でその後のつなぎということもしてくださるということ
ですね。発達検査ご利用になる、お母様方は例えば学校に入ってから、得意なことや苦手なことっていうのをもう一度ちょっと確かめて、より学習に対してどんな支援が必要だとか、成長とともに人間関係もやっぱり、成長していきますので、そこについてもどんなふうに促していけばいいのかなっていうところを、ちょっと相談をさせていただいたりしています。
年齢によって悩み事っていうのは違うと思うんですけど、
そうですね、
どんな心配事で来る方が多いんですか？
そうですね、
多分いくつもあると思うんですけど、
やっぱり小さいお子さん、だと例えば公園に遊びに行ったりして、こうちょっと言葉がうまく通じなくて手が出ちゃうとか、あと幼稚園や保育園に行ってからなんか集団の中で、いろんな活動に参加できなくて、ちょっとお部屋の外に出ちゃうとか、なかなかお外から帰ってこれないとか、なんかそういうちょっと小さいお子さんだとそういうところを、お母さんたちが目の当たりにして、大丈夫かなっていうふうにいらっしゃいますね。
でさっき言われたようにネットでいろいろ情報が上がるので、絶対そうだとか、そういう当てはまっても本当に性格っていう子もいますよね。
そうです
ね、でもやっぱり専門家に聞いてみるっていう相談してみる場があるっていうのはね、とてもどこでもあるわけじゃないんですよね。
そうですね、瀬戸市は、今年で9年目になりますけれども、田島町でもちょっとその後にできてきたという、
瀬戸は先駆け、すごいですね、
になっています。
となるとこう視察に来たりとか、参考にしたいという方も、
そうですね、隣の尾張旭さんとは、こちらに来ていただいたり、こちらから伺ったりして、同じ地域の、子どもたちもどんなふうに支援しているのかというところではちょっとお話をさせていただいたりしてます。
なるほど、連携も取れてる感じですね。そして、今度、12月17日に自閉症スペクトラム障害の理解と支援という講演会があるんですが、結構まめに講演やられてますよね。
そうですね、講演会は毎年1回瀬戸蔵を、使わせていただいて、しております、
そして今回の講演会、講師の先生が内山時生先生、私ね知らないんですけど、結構お友達がこの先生いいよねって。
そうなんですよね、
人気みたいですね、
本とかも、監修されていたり、されている有名な先生で、横浜発達クリニックの、院長先生をしていらっしゃるということで、
横浜からじゃあ今回はいらっしゃってくださる。
そうです、
こうどんなふうにこの講師の先生っていうのは決めるんですか？
そうですね、私は発達支援室はスイートスマイルさんに、委託をしている部分がありますので、そこの、伊藤さゆきさんを中心に、全国に駆け回って、この先生がいいのではないかという、そういう先生を選んできていただいています。
さゆきさんもね、自分のお子さんのためにすごいもう勉強されているので、本当に詳しいんですよね、
エキスパートですね、
でその人脈で、 内山時雄先生という、はい、あの横浜発達クリニックの院長先生がいらっしゃるということで、はい、まあ、こういったこう啓発活動もされてますし発達障害の診療もされているという先生なんですね。自閉症スペクトラムというね、はい、と言いますけど、はい、これってどんな障害なんですか？
そうですね、まあいろいろ年によってね、障害名というか言い方が変わるんですけれども、まあ、自閉症スペクトラムという障害の中には、学習障害の LT だとか、はい、まあ、ADHD だとか、はい、自閉症みたいなそういう、まあ、発達障害全般をちょっと含むような形の、うんうん、障害の、カテゴリーになります、うん、はい、
なるほど。で、まあ、それが一概にこの特徴だからっていうわけじゃなく、うん、はい、いろいろあるんですよね、タイプが。
まあ、その発達って重なってる部分もあるもんですから、やっぱり同じ、例えば障害名があっても、お子さんの様子は随分違うっていうところはありますね。はい、
私も自分の友達の子供とか、まあ、娘が言ってた春日台の子とか見てもすごい喋る子と、うんうん、本当に喋らない子もいたり、もうすごい記憶が良くって、もう一回聞いたら忘れないぐらい、はいはい、私の車のナンバーや誕生日まで、ね、もう何年経っても覚えてるっていう子もいれば、はい、うん、本当いろいろおっとおりしてる子もいますよね。
なので本当に先ほどネットの情報でっていうふうに、うん、心配される方も時々いらっしゃるんですけど、うん、またそれとは別に、うん、今目の前にいる、うん、お子さんの様子、そこをちょっと支援室では親身になってお話を、はい、伺っていくという形になります。
でもなかなかやっぱり、まあ、うち娘の場合は先天的なので、うんうん、生まれてすぐに障害がこうね、はい、告知されてるので、またこういった発達障害とかだと、うんうん、途中じゃないですか、はいはい、最初は別に何ともないと思ってて、だからそのまた受け入れて自分の中で、うんうん、こう落とし込んで、じゃあ発達のために頑張ろうって思うまでっていうのが、人によっての、
そうですね、
はい、そんな姿をたくさん見られて、
そうですね、うん、でも、まあ、そのお母様のお気持ちも、うんうん、やっぱり大切なことなので、うん、そこは焦らず、うんうん、まあ、一緒にこれからどうしていこうかという、うんうん、そういうところで応援できればいいかなというふうに、はいはい、思ってます。
でこのタイトルで自閉症スペクトラム障害の、まあ、自閉症スペクトラム障害の理解と支援っていうことなんですけど、はい、なので必ずしもこう保護者の皆さんがっていうわけではなく、はい、誰でも、自分の家族にはいないけど、周りにも今はいないけど、はい、でもまあ時代として理解したり、うんうん、はいはい、今、まあ、障害者差別解消もあって、ね、みんなで一緒にっていう部分もあるので、うんうん、できれば関係ないわと思ってる方たちにも聞いていただきたいですよね。
は
い、
そうですね。ちょっと関心があるわとか、うん、最近よくテレビでもね、うん、自閉症のお話とか、子どもたちのドキュメンタリーみたいなのが、はい、あるので、あ、なんか瀬戸でやるんだったら聞いてみようかなみたいな、
そうですね、
うん、そんな方もぜひ参加していただければと思います。うんうん、
これチラシに書いてあるんですけども、はい、カバンから荷物を出したものの、まあ、ちょうどチラシに机の上にランドセルがあって、はい、そこにランドセルの中に入ってた教科書とか筆箱とかコップ袋とかが、はい、給食袋とかが載せてあるんですけど、カバンから荷物を出したものの、次は何をしたらいいのと本人も考えて行動が止まっていることもあります。はいはい、でそんな時は周りもどんな支援をしたらその子が一人で片付けることができるようになるかを考えていきましょう。だから逆に言うと、 ちょっと支援をすると一人で片付けられるってことなんですよね、は
い、そうですよね、うん、何でも最初から全部自分でできるよということが自立ということではなくて、周りにいるお友達であったり、うん、まあ、先生、うん、家族に、少し、支えてもらうと、うん、一人でできるようになるっていうことも含めて、うん、自立っていうことにつながっていけるといいかなと思います、う
ん、だから普通に健常な人たちと接している人にとってみればもう片付けなさいで片付けれると思うんだけどもはい、はい、その子は一生懸命なんだけど、うん、何をどこにどうしていいか
そうですね
っていうことがってことですよね、う
ん、
そうですね、
なんか保育園とか幼稚園とかでも、うん、やっぱり最初にお片付けって言っても、ええ、そのワードは何だろうっていう、ね、ちっちゃい子だとなおさら、はい、お片付けしなさいって言っても、うん、まあ、止まって しまうっていうこともあるので、うん、例えばボールはこの箱に入れようねとか、うん、机の中のこちらに教科書ノートを置いて、うん、こちら側の箱に引き用具を入れようみたいな、うん、なんかその分かりやすい環境構成もだし、言葉だけじゃなくて例えば絵で見せてとか、はい、時間を区切るとか、はい、うん、なんかそういうその子に合ったその支援ってきっといろいろあると思うので、うん、そんなところも今回内山先生にいろんなケースでお話をしていただければいいかなと思っております。
すごく分かりやすそうですね、
うんうん、そうですね、う
ん、だからなんか私たちだとチャイムが鳴ったからこれでって思うけども、うんうん、はいはい、人によっては時計だったり、はい、資格の方がいいっていう ね、うんうん、ありますもんね、はい、だから逆に言うとその子の特性を理解することで、うん、はい、その子は伸びる、
うん、そうですね、うん、どの情報がその子が得やすいのかっていうところで、うん、やっぱり支援の仕方が変わってくるのかなと思います、
うん、逆に言うとそういう理解者がいない状態でその子が過ごしていくっていうのはすごく辛いですよね。
そうですね、うん、どうしてもしわ寄せが子どもに行ってしまうので、やっぱりその子どもの心がね傷ついていくっていう、うん、それもまた周りには見えないものなんですけれども、
う
ん
う
ん、
ですね、
なので今回は支援者の先生もはい、たくさん今回参加していただいております。
実際に例えば今ね、支援機を担当しているんだけども、はい、どういうふうにしていったらいいかって悩みながらって先生もいらっしゃいますよね。
そうですね、支援機の先生もいらっしゃいますし、通級の、
はいはい
はいはい、先生も今回ご参加していただいております。
暑いですね、でも先生方、
ね、
でそしてこの発達支援室では、まあ、講演会は年に1回で、はい、今回は12月17日ということなんですが、はい、研修会も行ってるんですよね、
はい、そうです、研修会は、年に4回、はいはい、やっております。今年度で言いますと、7月に、はい、読み書きが苦手な子の見る力、子どもの理解とその支援というテーマで、高蔵寺の視覚発達支援青空代表のオプトメトリストの千野先生に、講演していただきました、はい、
ここも私行かせていただいたんですけど、はい、すごくなんかまあおもちゃに見えるんで、おもちゃなんですけど、うんうんうん、でもすごくこう視覚を促す、はい、ねえ、ものがあって、
お部屋も、ね、本当に刺激のない、
うん、そうなんです、ね、そうなんです、すごくなかなかないですよね、はい、この視覚発達支援っていう分野、
そうです、本当に聞かなくて、うん、ねえ、結構、先生たち向けの勉強会の時に、オプトメトリストのお話を、はい、千野先生という言い方がいらっしゃるんですよっていうお話をしたりすると、うん、オプトメトリストってなんだろうっていうね、
は
い、
うんうん、そうなんです、ね、もともとメガネ屋さんに、
ねね、そうですよね、
勤めてらっしゃったということなんですよね、はい、それがじゃあ7月にあって、はい、でその後も
あと8月には、はい、一昨年から夏休みの、はい、期間を利用しまして、幼稚園の先生向けに、はい、講演をさせていただいております、はい、で 今年は学校ってどんなところ、うん、就学に向けての指導についてということで、はい、学校教育科の藤井奈穂先生に、はい、お話を、はい、していただきました。
うん、じゃあ毎月やってますね。7月、そうですね、8月
でまた9月にも、はい、9月は、今度は支援者向けということで、はい、中部大学の中地先生をお招きして、
うち娘リハビリでお世話になってたんですけど、
そうなんです、発達障害支援における作業療法とはということで、保育園や幼稚園やね、そういう現場でできることっていうところで、お話をしていただいております。
絵を見たりもね、中地先生されるみたいで、絵でなんか心を読むじゃないですけどね、
そうなんですよ、
すごいですね、はい、でまだありますね。
あとこれは去年もとっても好評で、うん、今年も、開催したんですけれども、はい、東生病院の、はい、小児科部長の加藤英子先生に、
はい、
ご家族のための自閉症スペクトラム基礎講座、うん、お子さんお孫さんを理解するためにという、うん、そんな研修を行いました。
これいいですね、お孫さんを理解するというのは、必要ですね。
本当にお母さんだけではなくて、まあ、お父さんであったり、おじいちゃんおばあちゃんも、はい、一緒に、子どもさんの理解っていうところで、はい、お話をしていただいて、英子先生、ディズニーの、はいはい、ズートピアだとか、はい、ダンボのお話も、交えながら、とっても聞きやすくて、うん、分かりやすい講演をしていただいて、でそこに保護者の方がメインなんですけれども、うん、保育園や幼稚園の先生も、うん、聞きにいらっしゃって、とってもいい講演でした。
なんか本当によく、県大にいらっしゃった田中先生も、
はいはいはいはい、
瀬戸は頑張ってるね、瀬戸はすごいねって毎回のように言われます、ね、この特別支援教育リーダー養成講座も、はい、ね、田中先生も
関わって、そうなんです、これは本当に愛知県の中でも珍しい、うん、取り組みで、特別支援教育リーダー養成講座といって、学校教育課とか、あと愛知県立大学、うん、あと発達支援室の教材で平成25年度から始まりました、はい、で平成25年度からは3年間、学ん1期生が学び、はい、はい、で平成28年度からは、2期生が2年間学んで、はい、この資格を取るという形に、
すごいですね、
なってます。
もう本当に素晴らしい。で麗先生もだから、うん、のぞみで、まあ、はい、ね、はい、関わって、うんうん、療育に関わって、はい、その前からそういう関わりがあったんですか、療育というと。
そうですね、私は中学生の時に、あ、なんかそういう保育園の先生になりたいなっていう、そういうことが思いがあって、でたまたまのぞみにボランティアにちょっと行かさせていただいて、で、あ、のぞみの子たちってすごく素敵だなっていう、で、それから、あ、のぞみにお仕事するにはどういうふうにしたらいいのかな、みたいなところが始まりでした。
すごいですね、はい、南保育園の隣、原山町ですかね、はいはい、うんうん、のぞみ学園、障害のある子たちが通う、言ってみれば保育園みたいなところなんですけども、はいはい、そこでじゃあ働きたいっていう。
そうですね、
で、のぞみでも実際に働いたんだけども、はい、他の保育園もいろいろ経験し、
のぞみから、出た後は公立の保育園の中で、統合保育、
はい、
統
合担当、障害のある子も、はい、障害のない子もという、
はい、一緒にところで、はい、お仕事させていただいて、はい、あとその時にのぞみから保育園に移行する子どもたちもいるので、はい、その子たちと一緒に、健常児集団の中で、次のステップを踏もうという感じで、はい、
ねえ、じゃあ思い通りの仕事につけて、ね、発達支援室っていうとちょっと現場とまた違うけど、またか違った角度で、
そうですね、
関わることができて、
はい、保育園にいるとどうしてもその生徒の保育園の中での、うん、 お仕事みたいなお付き合いみたいな形になるんですけど、去年支援室に、来させていただいてからはやっぱり小学校や中学校の先生方だとか、はい、あと春日で、ねはい、とかさくらんぼの支援学校の先生方だとか、本当に幼稚園、はい、民間の保育園の、先生方とお知り合いになれたっていうことが、自分にとってはすごくまた新しい学びができるいいチャンスかなと思っていて、一番来てよかったなと思ったのは福祉法令 の、はい、福祉事業所の方に回らせていただいた時に、はい、のぞみで見てた当時のぞみで見てた子たちがもう今高校生で、
なるほど、だから学校が終わった後に行く、
はいね、そうです、
支援してくれる場所なんですけど、そこに来てて、
でもう本当にあんまりね顔成長するから、面影がねちょっとなかったりするんだけど、でも目元がとか、なんか雰囲気がみたいな感じ で、
みんな大きくなって、
お名前聞いたりすると、事業所 の、スタッフの方たちが、そうだよなんて言いながら、なんか、こんなに成長して、きっとのぞみの出た後にも小学校や春日でね、きっといい支援を受けて今に至るんだなっていうのが、なんか感慨無量で、
本当ですね、なんかやっぱりのぞみってすごく特別で、つながりっていうか、親同士のつながりとか、やっぱすごく時があったから今があるのかなっていうのはすごく思いますね。じゃあ今発達支援室はスタッフの方何人ぐらい？
スタッフは、最大で9名なんですが、委託、スイートスマイルさんに委託をしている職員の方が4名いらっしゃるので、常時は、市の職員としては5人
はい、
はいあります。
でも全体で9名という ね、
そうですね、
素晴らしいスタッフの皆さんなんですよね。じゃあもうみんなが力を入れて今回の講演会は、
はい、
はい、
そうです。
で、今、お席300名ほどで、はいはい、どのぐらい、
今が200人ぐらいの、はい、申し込みが、はい、あります。
あっという間だと思いますが、はい、12月17日17の日曜日ですね、会場9時30分公演が10時から12時、瀬戸蔵椿ホールです。名鉄瀬戸線の終わり瀬戸駅からも徒歩5分ぐらいですからね、
はい
はい、公共交通機関でお越しいただいても大丈夫です。定員300名で、主催は瀬戸市です。で、講師の先生が横浜発達クリニックの院長内山時雄先生、とても有名で分かりやすいお話をしてくださる方ということで、はい、一応締め切りが11月30日木曜日なんですが、はい、締め切りを過ぎても可能な場合もあるので、はい、まずお問い合わせを、ね、という感じですね、
はい、ぜひお電話いただければ、
はいはい、問い合わせは、0561-882415 です、平日8時30分から5時15分ということですので、当日もしかして空いてる可能性も
そうですね
あるかもしれないので、でも当日来ていただいてダメという場合もあるので、ぜひお申し込みを、
はい、ぜひお願いします。
で、ファックスが0561-856536 856536になっております。はい、ぜひチラシ後からサンキューの方に、
ね、はい、たくさん持ってきます、
たくさん持ってきてくださるということですので、はい、パルティセットのラジオサンキューの、ね、棚のところにありますし、発達支援室の方に直接、はい、お電話で、申し込んでいただいても大丈夫ですので、はい、お伝えください。はい、駐車場あるんですがちょっと限りがあるのと、出入り口が、
そうですね、あそこが一方通行なので、ちょっと出る時に渋滞が、
はい、そうなんです、はい、なので公共交通機関で来ていただくとスムーズかな、ね、というふうに思います、はい、はい、じゃあいよいよ近づいてきましたが、 レイ先生から皆様に呼びかけをお願いいたします。
は
い、
この度12月17日、日曜日10時から12時まで瀬戸蔵椿ホールにて、横浜発達クリニックの内山時雄先生を講師にお迎えして、自閉症スペクトラム障害の理解と支援というテーマで、講演していただきます。今回の講演では幼児期から学齢期を中心に発達障害についての行動の理解を紐解きながら信頼関係が築ける支援のあり方についてお話ししていただきますので、ぜひ皆さん、お越しください。お待ちしてます。
はい、そしてちょっとうちの子どうかな心配だなという方もね、お気軽に、はい、発達支援室に
お電話ください。
お願いいたします。はい、はい、じゃあいよいよ近づいてきましたが、私も楽しみにしておりますので、はい、今日は瀬戸市発達支援室室長の清水玲先生にお越しいただきました。先生ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。